第3版の聖書の父の方は旧約聖書の241ページ第2版の父の方は旧約聖書の221ページにございます。7章54節8章1節 A までをお願いいたします。人々はこれを聞いて腹渡が逃げ帰る思いでステファノに向かって激しでした。しかし聖霊に満たされていたステファノは天を見つめ神の栄光と神の耳に立っておられるイエスを見てこう言った。見なさい、天が開けて人の子が神の耳に立っておられるのが見えます。人々は大声で叫びながら耳を覆い一斉にステファノに殺到した。そして彼を町の外に追い出して石で打ち殺した。証人たちは自分たちの着物をサウルという青年の足元に置いた。こうして彼がステファノに石を投げつけているとステファノは死を呼んでこう言った。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについた。サウロはステファノを殺すことに賛成していた。以上でございます。ステファノの殉職と題しまして、御子御霊先生よりメッセージをいただきます。
信仰とまた謙遜さを与えてくださいますように。またこの小さきものが御言葉を取り過ぎますので、聖霊なる神様が助けを与えてくださいますように。これからもひとときを見てみるね、イエス様の名前でお願いいたします。アーメン。今日見ていきますのは初代教会の最初の殉教者であるステファノの殉教の場面。ここまでに至った流れを大まかにお話しさせていただきますと、初代教会の執事として選ばれたステファノは、神の恵みと力とに満ち、素晴らしい働きをしていました。しかしそれを面白く思わない人々の策略によって捉えられ、議会に引っ張っていかれます。その議会には、ユダヤ教の指導者である、祭司長、立法学者といった人々が周りを取り囲んでいました。それらの人々の前でステファノはイスラエルの歴史を振り返りながら偽りの証言に対して弁明をします。しかしその弁明は同時にユダヤ人の罪を明らかにすることにもなりました。神の御声に耳を傾けず偶像礼拝に陥ったこと、また神の預言者たちを次々と迫害して殺し、ついには神の御子であらゆる方を殺してしまったことを指摘し、あなた方は律法を守ったことがないと彼らの偽善的律法主義に鋭く切り込みます。ここから今日の箇所に入りますけれども、これらの自分たちの罪を指摘されたユダヤ人のリーダーたちは、54節にありますように腹渡が煮え返る思いでステファノに向かって歯ぎしりしました。そのような中、ステファノが語った56節の言葉がきっかけとなり、 人々の怒りは頂点に達します。人の子が神の右に立っておられるのが見えるとのステファノの言葉を神への冒涜だとして、人々は怒りのままにステファノを石で打ち殺してしまいます。当時ユダヤ教では神への怪我仕事を言った人への罰は石打ちの刑だったのです。このようにして真理と真実を語ったステファノは殉教していきます。ここで今日まず一つ目に覚えたいことは、私たちがキリスト者として正しい歩みをするときには必ず霊的な戦いがあるということです。この世と調子を合わせているうちはそれほど大きな攻撃はないでしょう。しかしステファノのように主に従い主に対して忠実に歩めば歩むほど攻撃は激しくなります。主に従わない人々は正しい歩みをしている人を妬み疎ましく感じます。それは正しい歩みをしている人々が人から好感を持たれるからであり、また自分の罪が浮き彫りにされることを恐れるからです。またその背後にはサタンの存在があります。サタンは主の栄光を表すキリスト者の存在を嫌います。そして何とかキリスト者を陥れ弱らせて主から引き離そうとするのです。ですから私たちは主に従って歩もうとするときに試練が襲ってきたとしても驚く必要はありません。それは必ず起こるんです。このようにあってキリスト者がキリスト者として歩むとき霊的戦いは避けて通ることはできないのです。おそらく皆さんの中にも今まさに戦いの渦中にあるという方もおられるかもしれません。あるいは霊的な戦いの中にあることに気づかず、なぜ神様に従って歩んでいるのに試練に遭うのだろうかと思っていらっしゃる方もおられるでしょう。そのような方はぜひその試練がなぜ起こっているのか霊の目で判断していただきたいと思います。それはご自身が主に忠実に歩んでいる証拠とも言えるのではないでしょうか。次に、私たちが霊的な戦いに置かれたとき、どうしたらよいのでしょうか。私たちは自分の力で戦いに勝利することはできません。ステファノが死に至るまで忠実であることができたのは、彼の信仰が素晴らしかったからなのでしょうか。そうではありません。彼が最後まで忠実に歩むことができたのは聖霊様によります。55節をご覧いただきますと、聖霊に満たされていたステファノと記されていますが、原語を見ますと実はステファノという固有名詞は記されておらず、聖霊に満たされている人とだけ記されています。つまりステファノ自身というよりは聖霊に強調点が置かれているんです。霊的な戦いで勝利を収めるために、主に忠実に歩み続けるために、最も大切なことは聖霊様に委ね聖霊様に働いていただくことです。私たちの信仰は脆く崩れやすいものです。 旧約聖書においても何度も主ご自身が戦ってくださること、主が勝利を得させてくださることが語られています。ですから私たちは私たちの代わりに戦ってくださり勝利を与えてくださるお方に全幅の信頼を置いて委ねたいと思います。次に見ていきたいのはステパノが敵に囲まれたときどのような行動をとったかということです。55節と56節をご一緒にお読みしたいと思います。55節と56節、しかし聖霊に満たされていたステパノは天を見つめ神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見てこう言った。見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。ステパノは彼に対して今にも怒りを爆発させそうな人々の中にあって天を見つめました。そんな余裕はどこから生まれてきたのでしょうか。それはおそらく彼が恐れるべき方を恐れ、恐れるべきでないものを恐れなかったからではないでしょうか。彼は人を恐れませんでした。イエス様もマタイの福音書10章28節でこう語っておられます。体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。しかし私たちは人を恐れます。なぜ恐れるのでしょう。それは本当に守るべきでないものを守ろうとしているからではないでしょうか。ある人にとってそれは自我であるかもしれませんし、ある人にとっては自分の考えやプライド、地位や名誉、お金だったりするかもしれません。それらのものを失いたくないがために守りに入り、それを奪おうとする人々を恐れるのです。しかし本当に私たちが守らなければならないものとはそう多くはありません。というよりも究極的に言うならば神様との関係だけです。ステパノは自分の命を失うことさえ恐れずに、ただ自分の魂の行き先だけを心配する59節でこう祈っています。主イエスよ、私の霊をお受けください。彼にとってただ一つ重要だったのは自分の魂が主と共にあること、主の身元へ行くことでした。ですから魂を殺せない人など恐れなかったのです。私たちも本当に大切にすべきことを大切にし、恐れるべきお方のみを恐れて歩みたいと思います。そうするなら私たちは平安を得ます。私たちが主と共にいるとき、魂は安らぎを得るのです。それがどのような平安なのか分かりやすく示した例話がありますので少しご紹介したいと思います。あるとき平安というテーマの絵画展が開かれました。そこには多くの作品が並べられていましたが、その中に特に人目を引く作品が一つありました。その作品には 画面いっぱいに荒れ狂う嵐の状況が描かれていました。これを見た人々はどうしてこれが平安なのかと不思議に思いました。ところがよく見ると嵐の中で一本の木が激しく雨に打たれているのですが、その木の巣の中で一羽の親鳥がしっかりとひな鳥を抱えているのです。そしてひな鳥は外の激しい嵐にもかかわらずお母さんの懐に抱かれて安心して眠っているのです。これこそ本当の平安の姿ではないでしょうか。本当の平安とは環境や状況に左右されるものではないのです。この世に生きている限り戦いは避けて通ることはできません。本当に辛い時は八方塞がりでどこにも逃げ場がないと感じることがあるでしょう。しかし覚えていていただきたいのは、天はいつも空いているということです。ステファノは迫害の中天を見つめ、そこにイエス様を見ました。私たちも天に目を向けるなら助けはそこから来ます。私たちが主のもとに飛び込むなら、主は私たちをその三翼の陰に隠し、まったけ平安で包み込んでくださいます。ヨハネ14章27節でイエス様はこう語っておられます。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。私たちは人からの攻撃に遭うとき、霊的な戦いに遭うときも、いつも天に目を向け、主の身元に身を避けたいと思います。次に迫害の最中、ステファノが取ったもう一つの行動について見ていきたいと思います。59節と60節をご一緒にお読みしましょう。59節と60節。こうして彼らがステファノに石を投げつけていると、ステファノは主を呼んでこう言った。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ。主よ、この罪を彼らにお忘れないでください。こう言って眠りについた。新改訳聖書では少し分かりにくいかもしれませんが、言語を見ますとステファノは石を投げつけられている最中もずっと祈っていたことが分かります。口語訳聖書では59節をステファノは祈り続けていったと訳しています。ステファノは迫害の彼方にあっても祈り続け、自分を殺そうとしている人々のためにも取りなしを祈って死んでいたのです。私たちは人から攻撃を受けるとき、また霊的戦いの中祈っているでしょうか。祈りによって私たちは様々なことから守られます。例えば敵に対する怒りや憎しみに支配されることから、また神様への信頼を失わせるようなサタンの誘惑から守られます。フィリピ4章6節にはこうあります。何も思い煩わないで、あらゆる場合に 感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神にしていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。自分を攻撃する人々のことを許し愛することは自分の力ではできません。しかし聖霊に満たされて祈っていくとき、それが可能となっていくのです。悩みも苦しみも怒りも悲しみも全てを主にぶつけて祈っていく中で、私たちは神様の癒しを体験します。そして主の愛に満たされることによって、敵に対する憐れみの気持ちが与えられるようになるのです。ステパノは自分を殺そうとしている人々のために、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと祈りました。これはまさにイエス様が十字架上で祈った祈りと重なります。イエス様も自分を十字架につけた人々のために取りなし、こう祈られました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。自分を攻撃する人々に対し、彼らは何をしているのか自分で分かっていないのだと、その人の立場に立って考えることができたなら、その人はもはや敵ではなくなっているのです。主は祈りを通して私たちを謙遜にさせてくださいます。そして敵を思い出る気持ちを起こさせてくださいます。もし自分もイエス様を知らなかったら同じことをしていたかもしれない、あるいはその人がそんな行動を持ってしまう背後にはきっと何か理由があるのだろう、といったようにです。主はその人の立場になって考えることができるよう導いてくださるのです。実際にそのように祈りを通して敵を許すことのできた方の証を少しご紹介したいと思います。それはルワンダで起こった大虐殺で家族を殺されたある女性の証です。皆さんもご存知の通り、ルワンダでは1994年の数ヶ月間、フツ族によるツチ族の大虐殺が行われました。100日間で100万人のツチ族の人々が殺されました。それまで仲の良かった同級生や近所の人々がある日突然ナタやナイフを持って殺しにやってくるのですから、彼女の恐怖と混乱がどれほどのものだったのか想像を絶します。彼女自身は教会のトイレにかくまわれて何とか生き延びることができましたが、彼女の両親とお兄さん、弟さんは惨殺されてしまいます。彼女は家族が殺された状況を思い出すたびに激しい怒りと悲しみに襲われました。しかし彼女はそれらの思いを全て神様にぶつけました。そして葛藤を繰り返す中でついに敵を許すことができるようになったのです。そして今彼女はこう語ります。虐殺したフツ族、彼らも被害者なのです。自分の家族を殺した敵を許すことは常識では不可能です。しかし聖霊なる神様は私たちを祈りに導き、 敵に対する憐れみの心を与えてくださいます。敵のために祈ることができるように導いてくださいます。皆さんも彼女ほどの壮絶な体験ではないにせよ、憎しみや恨みを感じる敵がいらっしゃるかもしれません。主は万世の敵を相手にとおっしゃいました。しかしそれは私たちには不可能です。しかしステパノのように聖霊に満たされるなら可能となります。そのために私たちはすでに私たちのうちに住んでくださっている聖霊様に心を明け渡すことです。そしてステパノのように天を見つめることです。どんなに八方塞がりのように感じるときにも天は開かれています。私たちが主を見上げ主の身元に飛び込むなら、先ほどお話した母鳥の胸に抱かれて眠るひな鳥のように平安のうちに安らぐことができるのです。たとえ周りはひどい嵐が吹き荒れていたとしてもです。そして聖霊なる神様は私たちを祈りに導いてくださいます。心にある思いを注ぎ出して主に祈りなら、人のすべての考えに勝る神の平安が私たちの心と思いをキリストイエスにあって守ってくださると御言葉は約束しています。私たちの心を主は癒し、敵に対する憐れみの心を与えてくださるのです。今戦いの中にある皆さんの心に聖霊なる神様が豊かに臨んでくださいますよ。そして皆さんがこの聖霊様に心を明け渡して平安のうちを歩まれますよ、心から祈ります。それでは祈りの時を持ちましょう。それぞれの言葉で声に出しても出さなくても結構です。それぞれで祈りの時を持ちましょう。 の主様、聖霊様が力強く望んでください。私たちは天に目を上げます。私たちの助けは天から来るからです。私たちが本当に大切にすべきものを大切にし、本当に恐れるべき我が頼みを恐れて歩むことができますように。そしてどんな時にも天は開かれていることを覚え、主のもとに身を避けることができますよう助けてください。私たちはなかなか敵を愛することができません。しかし聖霊なる神様ご自身が私たちを祈りに導き、敵のためにも祈る愛を与えてくださることを感謝します。どうぞ私たちが敵を許し、憐れみの心を持って接することができるよう助けてください。聖霊様がいつも私たちと共にいて平安へと導いてくださることを感謝します。ここに集う私たち一人一人も聖霊様を豊かに望んでください。イエス様の皆によって